こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日のラジオのテーマはエビデンスお化けにならないためにという、テーマになります。先日10月の末ぐらいにですね、対面でのヨガの哲学講座を開催したんですが、その時はアンガーマネジメント、怒りをコントロールするっていうテーマでヨガの哲学だったり瞑想とか、いろいろですね、そういうのを活用していく方法っていうのをシェアする講座をしたんですが、その時に、質問をねいただいたんですよ。瞑想を人に進めるときにどういう方面からアプローチをするのがいいかとか、その瞑想でいいよっていうだけで響かない人に興味を持ってもらうために科学的根拠とかを、引用して話したいんですけど、どうしたらいいですかねみたいな、なんかそんな感じのニュアンスの質問をいただきました。で、まあその時は私っていうよりは受講生の方がね、こういうふうにすると結構伝わりやすいよみたいな、経験から来るアドバイスをしてくださったので、私はそれをうんうんって、まあ、聞いてたんですけど、でその科学的根拠エビデンスに関しては調べればねいくらでも出てくるので、自分なりに分かりやすいなとか、いろんな人に響きやすそうだなみたいなものを、まあ、引用して、いけばいいのかなとは思うんですけど、そもそもの、そのエビデンスですね、科学的根拠っていうものをあまりにも、頼りすぎると、起こるリスクというか現象に関してのお話が今日のラジオのテーマになります。何かを人に伝えるとか教えるっていう立場になってくると、このエビデンスっていうのはめちゃくちゃ便利なんですよね。っていうのは、自分が、自分の意見を他の人が裏付けしてくれるからなんですよ。まあ、自分で自分の主張を、科学的に証明していく。これはこうでこうでこうなってます。なぜならこういう研究結果が出たからですみたいな。それはまあ論文を書く人がやることですけれども、例えば瞑想をね、ヨガのレッスンとかで、やるとか、友達に知人に瞑想ってこんな効果があってすごくおすすめだよっていう時に使えるのが、この、いろんな人が科学的根拠といって書いてくれてる論文だったりするわけですよね。で、それを持ってくることによって、瞑想いいって言ってるのは私だけじゃないんだよ、なぜならこういう研究をしてる人がいてこんな結果が出てるからなんだよっていうのを、まあ、分かりやすく提示できるからなんですよね。で、まあ、人によっては、なんかそういうエビデンスを非常に重視するタイプの人もいるんじゃないかなって思います。それって科学的根拠あるの？みたいな。で、まあそういうふうに考える人も、まあ少なくないから、自分で、聞かれた時に、こういう研究がされててね、こういう結果があるんだよっていうふうに、まあ、言えると、説得力は増しますよね。なので、別にそのエビデンスを引用するのが悪いっていうわけじゃなくて、その、まあ、落とし穴ですよね。こういうところに気をつけた方がいいよねっていう話で、そもそもこのエビデンスを、エビデンスを書いてるというか、科学的根拠を証明している人もみんな人なわけですよ。それぞれに主張があるんですよね。だから、その、例えば私が瞑想が健康にいいと思っていますと、自分の経験上で、それを人に伝えたいと思った時に、じゃあ瞑想は健康にいいっていう、科学的根拠を探してこようと思って、まあ、いろいろ調べるわけですよね。で、そうすると、まあ、脳科学的な視点から調べてみましたとか、瞑想することによってストレス値がこのぐらい変化しましたとか、そういう専門的な研究をした論文っていうのがいくつも出てくるんですよ。で、あ、これこれと思って、ほらこの論文にも書いてるでしょ、この人もこう言ってるでしょって言うと、まあ、説得力が非常に高くなるんですけど、じゃあその論文書いたの誰なんだよっていう話で、 ね、私なんか、ね、性格が悪いからそこまで調べるんですけど、いつも。で、まあ、いろんなね、日本人だけじゃなくて海外の人とかも、名前知らない人がいっぱいそういう論文を、出してるわけですよ。瞑想は脳にいいとか、瞑想すると、ストレス軽減する、仕事の効率が上がる、うつ病が改善するとかね、いろんなことを、そういう研究をしているんですけど、で、その論文だけ見て、あ、やっぱりこの人もこうやってるって言うんじゃなくて、じゃあそもそもその論文書いてるの誰なんだよってところで、まあ、日本人であろうが、海外の人であろうが、まあ、大体の人が、初めましての人の名前が出てるので、まあ、検索してみるんですよね。そうするとね、大体その瞑想ってこんなにいいよって言ってる人って、瞑想してる人なんですよね。まあ、当たり前ですけど。研究するぐらいだから瞑想に興味があって、瞑想をして、で、おそらくそういう瞑想ってこんなにすごい、それを証明してみようっていうので、そこまで行動するわけだから、まあ、瞑想を好きな人がそういう論文を書いてるわけですよ。だからその人のフィルターがかかってるんですよね。私が瞑想っていいよっていうのも私のフィルターがかかってる話だし、その論文を書いた人もその人のフィルターが必ずかかってるんですよ。で、だからその科学的根拠を引っ張ってくる場合には、もう大前提として自分が自分のその主張意見を相手に納得させようとしてるから、そのエビデンスっていうのを引っ張ってこようとしてるんだっていうことをまず認識することと、その引っ張ってきた論文とか科学的根拠って言われるものも、それを書いた人のフィルターがかかってるんだぞっていうところもちゃんと認識しておく必要が、あります。伝える上でね。で、その瞑想のメリットとかを科学的に証明しましたみたいなのってたくさんあるよっていう話を、まあ、したんですけど、私の友達でマインドフルネスの、メロンっていうね、なんかマインドフルネスサロン、メロンっていうオンラインのやつなのかな、なんかそういうサービスに関わってる人がいて、その人が、以前早稲田大学とメロンの共同研究で、メロンのマインドフルネスプログラムが認知行動療法や抗うつ剤よりも大きな効果があることが実証されましたっていうのを SNS でシェアしてたんですよ。だからこれだけ見ると、あ、なんかマインドフルネスのプログラムをするとすごく、精神的にいいんだっていう、まあ、印象を受けると思うんですけど、で、これはね、本当に素晴らしい研究だと思うんですけど、そもそもの、早稲田大学のそのマインドフルネスをしている人と、このメロンっていうマインドフルネスを推奨しているサロンが、まあ、共同して研究した結果だから、もともとマインドフルネスってめっちゃいいよねって言ってる人たちが研究した結果なわけなんですよね。だからそこもちゃんとそういう立場の人が研究してるんだっていうのを認識する必要があると思うし、瞑想のメリットを科学的に、証明された、その科学的根拠を人に伝えるんだったら、その逆のデメリットも調べておく必要があると思うんですよね。そこをまあ人に伝えるかどうかはさておき、聞かれた時に、なんかそんなに瞑想っていいって言うけど、なんか逆にやりすぎた場合の副作用とか、注意点とかってないんですか？みたいに聞かれた時にパッと答えられるか。じゃないと自分の中の情報が偏ってっちゃうじゃないですか。自分がいいものをいいと裏付けする情報しか集めてないと、すごい視野が偏っていっちゃうと思うんですよね。で、私はその以前その瞑想、まあ、自分が瞑想すごいおすすめしてるから、まあ、そういう瞑想ってこんなにいいよみたいな本ばっかりを読んでたりとか、自分が気になって読んだ本で瞑想が勧められてたりすると、あ、やっぱり瞑想っていいんだなとかって 思うことが非常に多かったんですけど、ふとね、考えたんですよ。あ、こんなにいいって私が思って、いろんな人も言ってる瞑想だけど、逆になんかデメリットってなんかあんのかなと思って調べたんですけど、まあ、当然ながらあるわけですね。例えば、瞑想をしすぎることにより、正しいね、瞑想じゃなくて、 なんていうのかな、自分独学の瞑想を、間違った方法で乱用するというか、しすぎると幻覚や幻聴につながることがあるとか、禅病と言われるものがあるとかね。禅病っていうのは、あの禅寺のお坊さんが一生懸命こう禅足を組んで、禅をするっていうものですけど、その禅をしすぎることによって身体的機能の低下とか、自律神経の乱れとかっていうのにつながる可能性があるというようなことを、まあ、総称して禅病っていうみたいなんですけれども、そういうものがあるとか、あとは日本ではね、あのオウム真理教というものの、あのサリン事件が昔ありましたけれども、あれも、まあ、ヨガ、最初はヨガ教室が入り口になってたんですよね。でそこからあのヨガで健康、ヨガという健康法をやるんだみたいな感じの入り口から入ったけど、気がついたらなんかオウム真理教っていう宗教の入り口でもあり、なんかすごいカルトっぽい、思想に洗脳されていくっていう、そういう落とし穴につながりかねないものとして、まあ、悪用される可能性もある、そういう危険性もあるんですよね。だから瞑想って非常になんかこう日本では怪しいものみたいなイメージが一時強くなってたんですが、それはそういう過去があるからですよね。でも最近は結構ビジネスマンとかの間で瞑想が取り入れられるとかっていうのが一般的に知られるようになって、まあ、昔のような瞑想イコール怪しいって、思うイメージもだんだん薄れてきてるのかなとは思うんですけど、やっぱり、瞑想っていうのはもちろんメリットもあるんだけど、そういったデメリットも少なからずあるということは、知っておく必要があると思います。で、まあ、今度はね、瞑想とちょっと違う話になるんですけど、私こうワクチンってどうなのかなって、まあ、コロナ禍ぐらいからですかね、ワクチンって一体どういうものなんだろうって思うようになったんですよ。で子供が生まれるってなって、さらに子供にいろんなワクチンを、接種してくださいみたいなお知らせが届くようになった時に、なおさらこの今までなんかワクチンって当たり前になんか生活の中にあったけどよく知らないなと思って、それで本を読もうと思っていろんな本を読んだんですけど、これもね本当にめちゃくちゃ偏ってるんですよ。なんかワクチン推奨派推進派の先生が書いてる本は当然ワクチンはいいよっていう内容だし、逆に反ワクチンって言われるようなワクチンは絶対に打たない方がいいみたいな立場の人もいたり、このワクチンはいいけどこのワクチンはあんまり打つ必要ないよっていう、なんか中間ぐらいの主張の人もいたりとかで、全然ね書いてることが違うんですけど、その、まあ、それぞれの主張があるわけですよね。でさらにはその書いてる人の主張プラスその人の背景も調べられるなら調べるとよくて、まあ、ワクチンに限らずですけど、例えば食品とか薬品とかもそうですよね。これってこんなに素晴らしいよっていう、科学的根拠をバーンって出してる人が実は食品会社の人だったとか薬品会社の人だったとかってなると、当然ながら自社製品を悪く言うわけがないわけですよね。瞑想と一緒で自分がそれを進めたいんだから、だからそれをこれはこんなにいいよっていう、それを証明するようなものを、論文にしたり本にしたりまとめてるわけですよ。だからそういう書いてる人の、まあ、背景ですよねっていうのも、まあ、知る必要があるかなというふうに考えています。でこのワクチンに関してのなんか私の意見は今回はとりあえず置いといて、その、まあ、ワクチンとか、まあ、いろんなことの科学的根拠に、関すること、それを自分がじゃあ自分はこの考えを自分の中で採用しようみたいな、まあ、私の場合で言ったら瞑想は健康にいいっていうところですよね。でなるときにまたさらに大前提としてね、すごいこれも大事だなって思うのが、養老孟司さんっていうなんか東大の名誉教授に なっている医学博士の方がいるんですけど、なんか一時この人の、講演会とかの動画をねすごい見漁ってる時があって、その養老孟司さんの話の中ですごい興味深くてずっと頭に残ってる話があるんですけど、男性脳と女性脳は存在するのかみたいなテーマで、大学の学生に、論文を書かせてみたっていう話なんですよね。で、一人には男性脳と女性脳はないっていう、のを証明しなさいと、それを証明する論文を書きなさいっていう課題を与えて、もう一人には、男性脳と女性脳はある、その男性と女性には脳の違いがあるっていうことを証明する論文を書きなさいっていう課題を出したと。で、その時に男性脳と女性脳はある、男性と女性の脳に違いはあるっていう、結果を、まあ、論文で書いた、それが課題だった生徒はすぐに書き終わったのに対して、男性脳と女性脳はないって、証明する、男性と女性の脳に違いはないっていうのを証明する論文を課題に出された生徒はいつまで経っても論文が書き上がらなかったっていう話だったんですけど、これの面白いのが、そもそもの男と女ってね、生物学上違うわけですよ、遺伝子が。その X 染色体と Y 染色体みたいな、なんかそれが違うわけじゃないですか。だから男性器ができたり女性器ができたりっていう、あの身体的な機能の違いが生じるわけで、もうその人間として作られていく、母親のね子宮の中で作られていく過程の中ですでに違うんだから、もう男性と女性に違いがない、男性脳と女性脳に、違いがないっていうのを証明することは非常に困難だ。だからその学生が違いがあるっていうのを証明する論文がすぐ書き終わったのに対して、違いがないっていうのがいつまでも経っても書き上がらなかったっていうのは当然なんですよっていう話をね、この養老さんはしてたわけですよ。で、それがすごい面白くて、言われてみたら確かになっていう話なんですよ。だってその違いがあるよっていうのを証明したかったら、なぜならみたいな、母親の子宮の中で、男性器ができる、女性器ができる、でそこで分かれる段階でもう違うわけだから、そこから、体の機能が違う、脳の仕組みが違うっていう可能性があるのは当然ですよっていうふうに、まあ、説明をね、もっと小難しい言葉で説明をするんでしょうけど、説明すれば論文完成なんですよ。それに対して、違いがないっていうのを証明しようとすると、そこに矛盾が生じるんですよね。なんかいろんな、まあ、これがこうだから違いはありませんって言ったとしても、じゃあこの場合はどうなんですかみたいになると、そこも打ち消していかなきゃいけないわけですよ。でそれもこれとこれがこうだから違いはありません、じゃあこれはどうなんですかみたいな、でじゃあこれはどうなんですかの最終的に、じゃあ子宮の中でそもそも男性器ができる女性器ができるっていう性別の違いができているのはどうなんですかって言われた時に、そこが否定できないわけですよね。だって違うんだからっていう話を、まあ、してて、そっから例えばさっきのワクチンの話ですけど、ワクチン反対派、反ワクチン派は、もう正直言いたい放題ですよ。なぜならその自分の体内に自然ではないものを入れるんだから、こんなデメリットがある、こんな副反応がある、だから必要ないんだっていうのは簡単なんですよね。ただそのワクチンを打つ必要があるよって、ワクチンを推進派の人も、まあ、非常にね、こうあのいろんなエビデンスとか、データとかを元に説明はするんですけど、そのさっきの男性の女性の話と一緒で、じゃあこの場合どうなの、じゃあこの場合どうなのって言われたら、それを一個一個打ち消していかなきゃいけないんだけど、そこが弱いんですよね。なぜなら自然じゃないものを体に打つわけだから、そのワクチンの成分どうなのとか、それを打つタイミングがどうなのとか、でしかもそれってデータとか見ても 100% ってないんですよね。 100% 副反応が出ないですっていうワクチンはないし、打ってすぐ反応が出る場合と打ってしばらく経ってから反応が出る場合とかっていろんなパターンもあるから、それらを全部、打ち消していくっていうのは非常に難しい作業になると思うんですよ。っていうそこの大前提の違いを分かった上でワクチンを、説明してる人それぞれの本を読まないとフェアじゃないんですよね。だってもう状況が違うんだから。ワクチンをその、まあ、薬品とかその自然自分の体の中で生成されるもの以外を外から注射器で打ち込むっていうね、そこがあるのかないのかっていう話のわけじゃないですか。だからなんかワクチンを打った方がいいよっていうのは そういうリスクをしてもワクチンの効果は上回るよっていうことを話してるわけですよね。逆に、ワクチンを打たない方がいい、打つ必要がないっていう人は、例えばそのワクチンにはなんか蛾が使われてるからとか水銀が使われてるからとか、なんかよくわかんない人でもわかりやすく、あ、それは体に悪そうだなっていう印象を受けるようなワードを入れれば結構説得力が強くなるわけですよね。でもそういう分かりやすいところだけじゃなくて、その裏側にある、深いところの情報っていうのもちゃんと見ていかないと、冷静な視点で物事を判断するのが難しくなっていくんじゃないかなっていうふうに、考えています。ということでですね、私も全くその科学的根拠がああでこうでみたいな話をしないわけじゃないんですけど、最近はなるべく、乱用しないようにしてます。こういうラジオとか、自分のレッスンの時とかね、講座の時とかの説明で、なぜならこういうエビデンスがあるからですみたいなのをあえて入れないようにしていて、っていうのもそのエビデンスが必要な人は自分で調べりゃいいと思ってるの で調べた上で自分で、これが正しい正しくないっていう選択をしてほしいと思ってるから、あんまりなんか私のフィルターを通してこれがこうだからいいよみたいなのを、人にね押し付けないように気をつけようというところで、あまりなんかそのエビデンスお化けにならないように、意識をしているという話でした。うん、今日の話伝わるでしょうか。なんかすごいね、あの話したいことを走り書きのメモでバババババって書いてたからあんまり話がまとまってなかったんですけれども、とりあえず、そんな感じですね。エビデンスお化けにならないようにっていうことと、自分がおすすめしたいことのエビデンスを、使っていくのであればその逆も調べる必要があるし、それぞれのエビデンスを書いている人の背景、どういう人が書いてんだろう、どういう立場の人がそれを言ってんだろうっていうところも知っておいた方がいいよっていう話。あとはそもそもの、まあ、さっきのワクチンの話とか、男性の女性のように、あるかないかとかいいか悪いかっていうのを比べるときに、そもそものスタート地点がフェアじゃない場合も非常に多いんだよっていう話ですね。そこを見落とさないように冷静に考えようねっていう話でした。寒くなってきた。今ね、外でラジオを撮っているんですけど、ちょっと1時間ぐらい散歩しようと思って出てきたのに、結局公園のベンチで30分ぐらいラジオを撮っている間に日が暮れて、ちょっと肌寒くなってきてしまいましたので、ぼちぼち歩いて帰ろうかなと思います。では、今日の話はちょっとうまく伝わるかわからないんですけれども、この辺で終わりにしていきたいと思います。また何かこんな話はどうですかみたいなリクエストがあったり、質問相談なんかそれ以外でもいいですけれども、あればお気軽にコメントレターお待ちしております。ではでは、今回もありがとうございました。